今日は聖霊降臨日ペンテコステ礼拝の祝いの主の日であります。クリスマス、イースターと並ぶキリスト教会の三大祝日の一つでありますけれども、このペンテコステは一般には認知度が一番低いキリスト教会のお祝いの日だろうと思います。十字架にかけられ、死なれ、墓に葬られ、3日目によみがえりになり、数十日の間弟子たちの前にたびたびお姿を現されたご復活のキリストが天に昇られた後弟子たちに送られると約束された聖霊、そのキリストの霊が下ったことを記念するのがペンテコステであります。このキリストの霊、神の霊である聖霊は、ヨハネによる福音書14章25節の主イエスのお言葉によれば、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる、そういう存在であります。つまり、聖霊はキリストの言葉をこの胸深くに届けてくださる存在。キリストの出来事に表された神の心を私たちによく分かるようにしてくださる存在として信じられています。キリスト教会は古くから信仰というものは自分の努力や能力によって得ることができるものではない、そう信じてまいりました。一人の人間が信仰を与えられるということは、聖霊によって信仰が与えられるんだ。人間がキリスト者、キリストのものとなって生き始めるのは、神の一方的なプレゼントとしての神の霊、聖霊のお働きによるものだと、そういうふうに信じてまいりました。だから三大祝日の中では一般には一番認知度の低い聖霊降臨日ペンテコステですが、この日は私たちキリスト教会の誕生日だということができます。私たちキリスト教会は自分たちが信仰者であることについて次のように信じているのです。私たちは人よりも優れた感受性を持っているからキリストを信じることができたわけではない。私たちは人よりも心が清いから主なる神を信じることができるようになったわけではない。私たち教会が神を信じて生きるようになったのは不思議な神の選びによるのであり、しかも先に私たちが選ばれたのは、この一方的な神の憐れみを告げ知らせるそのサンプルとなるため、神はふさわしくない私たちをこそ救われたんだ。だからあなたにも神の憐れみは注がれている、あなたもまた神の愛し子、そう信じてよいんだ、そう告げるサンプルであります。信仰が与えられるというのは、つまり神の奇跡であります。信仰が神の奇跡であるというのは、しかしそれが稀で滅多に起こるものではないという意味ではなくて、人間技ではなく神技であるということです。一人の人間の信仰者としての誕生は、ヨハネによる福音書第3章8節で主イエスが、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くか知らない、霊から生まれたのも皆その通りであるとおっしゃった通りのことです。このような状況、このような条件、このようなきっかけがあったから必然的に洗礼を受けたというようなものではないのです。同じ状況、同じ条件、同じきっかけが与えられたとしても、 神を信じる心が必ず湧いてくるというものではありません。それは風のように自由に吹く聖霊の自由な働きに属することであります。しかしもう一度申し上げますが、この聖霊の自由さというものは私たち人間には捉えきれず、その通り行く道を見出すことはできないからめったに起こらないというのではありません。そうではなくて、私たちの側で整えておかなければならない準備というものは必要不可欠なものではないということです。たとえ今日初めて聖書からキリストの出来事を聞いたとしても、そのキリストの言葉、そのキリストの姿に心が動かされてしまうということが起こりうるのです。神の霊にとって私たちが固くなすぎて働けないなどということはありえないことなのであります。ご復活のキリストが送られた神の霊は、昨日までこのお方と何の関係もなかったものを今ここでご自分との深いつながりの中に結びつけてしまうことがおできになるのであります。今日この日、ただただ順番で読んできましたヨハネによる福音書の物語の中にも、そのような大変不思議な人物が突然登場しております。23節です。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。弟子たちの一人のイエスの愛しておられた者、イエスの愛しておられた者、一般名詞のように聞こえますが、ここではその人物が固有名詞のようにこの言葉で使われて登場しております。主に愛されているあの者、霊のあの人、これを最初に読んだ読者たちはその顔がすぐに思い浮かんだであろう特定の人物を指す言葉としてここで語られている、そう言ってよいと思います。ところが大変不思議なことでありますが、そのような主イエスのすぐ隣の席を占める主に愛されているその人という呼び方だけで誰もが特定できてしまうその人であるはずなのに、この主に愛されているものは実はこの福音書の中で初めてここで登場する人物なのであります。私たちはだいぶじっくりと数ヶ月かけてこの福音書をここまで読み進めてきて、とうとう十字架に至る最後の直線が始まったこの最後の晩餐の席上で初めてこのような人物が登場するのであります。そしてこの人の姿はここだけで消えるのではなくて、まさにクライマックス最後の章である第21章においても福音書の最初から最後まで弟子の代表であり一番弟子と目されていたシモン・ペトロと並ぶ者として、いえそれどころか、あ、この人は自分以上に主から重んじられているのではと一番弟子のペトロが気になって気になって仕方がないイエスの愛しておられた弟子として語られ続けていくのです。しかしそのような注目すべき人物が何の前触れもなく唐突にここで登場しているんです。いいえ、厳密に言えば彼の前触れというのはあった。それはまさに先ほどご紹介いたしました主イエスのお言葉であります。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない、霊から生まれたものも皆その通りである。この言葉こそ前触れであります。 神の霊が働かれ、主イエスの言葉をまことの羊飼いの生きた声として聞かせていただき、深く深く主の愛を悟らされ、そして自分が主のすぐ隣に置かれており、その主の胸に自分の身を預けていることを、ただ主の憐れみによって突然知らされたものの姿、そういう神の奇跡によって生み出される信仰者の典型的な姿がここにあるのであります。今日洗礼を受けられますともに、このイエスの愛しておられたものの姿の中にご自分の姿を見出すことが許されていると、そうお伝えしたいと思います。神が選んでくださいました。幼い頃から確かにキリスト教主義の学校に通われ、聖書の神様を身近に感じてこられました。しかしこの時に至るまでその信仰を公に言い表すきっかけはありませんでした。けれども半年前に不思議にもこの教会に導かれました。そこで不思議な出会いが次々に与えられました。しかしその中にあっても、どうしたら信仰を持てるのだろうか、どうしたら信じきれるのだろうか、どうしたら神様がここにいらっしゃることを実感することができるだろうか、どうしたら疑いを払うことができるだろうかと逡巡している間に、しかし神の生ける言葉がその胸の中に突然飛び込んできてしまいました。人間の不信仰は問題にならない、神の招きを聞き、ご自分が神に愛されている神の愛し子であることを受け入れました。気がついたらそのようなものであったのです。ただただその事実を受け取る今日であります。この中でまだ洗礼をお受けになっていない方々にも同じようにお伝えしたいと思います。この場にいる洗礼を受けたキリスト者としての生活を何十年と続けている人々、そういう人々を見ると、その方々はきっと自分よりもずっと神に近い距離にいるのだろうと、そう感じになるかもしれない。けれどもそうやってその人が神との距離が近くいると思う以上に、本当はあなたとキリストの実際の距離というのはもっと近いのであります。あなた自身がすっと自分の身を傾ければ、キリストにその身を預ける、そういう近さにもうすでに置かれているのであります。気づいても気づかなくとも、キリストとそのような距離にあるのであります。気づいても気づかなくとも、キリストの特愛の人間、神の愛し子である自分なのであります。そのように教会は信じております。そのように教会はここにいらっしゃるまだ洗礼を受けていないお一人お一人のことを見ております。私の敬愛するある説教者の、また私の特別に心打たれる言葉で言えば、教会が世に向かってお一人お一人に呼びかける罪の悔い改めというのは、これは評判の悪い言葉でありますが、けれども罪の悔い改めというのは悪い夢から目を覚ますことであります。単純に悪い夢から目を覚ますことだと言い換えてよいのであります。どんな悪い夢か、自分が自分の本当の居場所、本当の故郷から遠く離れた豚小屋にいるような、そういう惨めな思いになってしまうとき、 けれども本当はそんなところにいないんだ、もう父の家の中にいるんだ、もう父の家の中におり、そこから出ていくことはないんだ。どんな時にも父の家の中にいる自分であることに目覚めるということが悔い改めなのであります。キリスト者になるということは一義的には良い人間になるということでは決してありません。人を許せる人間になるとか、いつも笑顔を絶やさぬ人間になるということでは全くありません。そうではなくて、私がどんなものであったとしても、もういるべきところにいるんだ、天の父の胸にもう寄りかかっているんだ、一番近くの愛されているものの席に置かれているんだ、そういう自分であることに目を覚ましたものとなるということであります。これが福音であり、これが悔い改めであります。もう一度申しますが、過去の積み重ねがあり、環境が整えられ、今の自分が整えられ、自分がふさわしい人間であるからそう信じることができる、そういう自分であることに自信が持てるというのでは全くありません。キリストの十字架の出来事が語る福音とは、罪人、神の裏切り者をさえご自分のものとして数え上げてしまう、神の愛の驚くべき浪費に基づくこと、驚くべき神ご自身よりの捧げ物に基づくものであるゆえに、この私がどんなものであったとしても、この私がたとえ神のことを忘れてしまっても、100% 神のものであることには もう二度と変わりがありません。何の前触れもなく、何の前提もなく、つまり何の条件もなしに、ここにいる者たちはイエスの愛しておられた者として今ここにいらっしゃるのです。しかしこのような一方的な神の選び、もうすでに備えられていて目覚めるだけの神の愛の、その福音の出来事の中に、しかし今日の箇所では心を騒がせておられる主イエスの姿も印象的に描かれております。21節、イエスはこう話し終えると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。イスカリオテのユダの裏切りを予告する主イエスのお言葉であります。今日の聖書箇所における主イエスとユダのやり取りは、大変印象的なものではありますが、しかし今日はこれ以上ユダのことに立ち入ってお話しする予定はございません。すでに先々週語るべきことは語ったつもりでおります。一言だけ振り返るならば、イスカリオテのユダもその足を主イエスによって洗っていただいたのであり、また今日の箇所でも明らかなように、イスカリオテのユダもまた最後の晩餐で主と共に食卓を囲んだものであります。そしてまた 一番弟子のペトロもまた主が自分の足を洗われる理由を全く理解していなかったのであり、また今日のところでも弟子たちは主イエスと弟子ユダの間のやり取りが何であるのか全く理解していないのであります。だからユダは別に他の弟子たちと何も変わるところがない。それなのでユダという個人についてこれ以上触れる必要はないと私は思います。しかし今日の聖書箇所だけではただ一点だけここで起こったことについて触れておきたいと思います。27節、ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。そして30節、ユダはパン切れを受け取るとすぐに出て行った。ここからもたくさんのことを聞き取ることができますが、今日はただ一点であります。ユダを捕らえるサタンはシュエスのご命令によって教会から追い出されたのであります。私はユダが追い出されたとは申しません。ユダとシュエスのつながりが切れてしまったとは申しません。しかしこの時ユダの中に入ったサタンはシュエスのご命令により教会から追い払われたのであります。この歌詞はそういうふうに読むことが許されると思います。でここでこのような歌詞を読んで私のようなものが思い起こすのは洗礼入会式に先立つ古代教会の実践であります。古代教会では洗礼入会式に先立ち必ず悪魔払いが行われました。洗礼に先立ち志願者たちは西側を向いて悪魔よ出て行けと宣言いたしました。また司祭はその洗礼志願者に息を吹きかけました。これは聖霊の風によってその人から悪魔を追い払う象徴的な行為であったと言われております。私たち現代のプロテスタント教会はそのような儀式は決して行いませんけれども、神の言葉が教会からまた私たちから悪魔悪霊を追い払うと信じることを妨げるものではありません。神の言葉に捉えられキリストの福音の出来事を私たちへの神の愛の声として聞いた者はその時悪魔と絶縁したのであります。もちろんそれを忘れそうになることはこれから何度も起こります。実感できないことも何度も起こります。まどろみの中で悪い夢を見ることもあります。しかし私たちの不安や実感のなさは大した問題ではありません。それはあくまでも実体の失われた夢幻に過ぎません。そして神はあなたのことを夢の中に留め置かれはしない。そのために教会は我々に教会、神は我々に教会を備えられたのであり、神はまた聖霊典を お与えになりました。聖霊典とは洗礼と聖餐のことであります。改革者ルターは神の愛を疑ってしまうとき、恐れと不安に捉えられるとき、自分が神のものであることを忘れそうになるとき、いつもこう繰り返したと言います。私は洗礼を受けている、それでも私は洗礼を受けているんだ。一度限りの洗礼と生涯の間繰り返される聖餐の食卓、これは心の弱い信仰の弱い私たちを支えるために神ご自身がご用意くださった確かな印であります。洗礼、それは決して消えない印であります。聖餐、それはこの体でこの舌で実際に味わわれる神のご用意される食卓であります。今日洗礼入会式に先立ちまして手入会されるお二人の方はとりわけ 生産を重んじ、毎週毎週その食卓を囲む教派から我々の教会へと転入されます。私たちの教会は基本的には月に一度だけ生産を祝っておりますが、生産を重んじる信仰は全く同じものであります。どんなに私たちの信仰が不確かなものであったとしても、主の恵みは確かであることを神に招かれるこの聖餐の食卓で味わうのであります。誰もが洗礼に招かれております。そしてそれに一続きに続く聖餐へと招かれております。ここにいる一人一人は主イエスに愛されている一人一人です。誰が何と言おうと、今現在どういう状態にあろうとも、悪魔のものではなく神のものであります。私には3人の娘がいますが、長女の出産の時、助産師さんがこう言いました。私がこう尋ねたんですね。陣痛を迎えている妻、歩いた方がいいですか、休んでいた方がいいですか、立っていた方がいいですか、横になって待った方がいいですか。助産師さんこう答えました。休むのもいいね、歩くのもいいね、立つのもいいね、うん、横になるのもいいね。長女の出産の陣痛が確か30時間以上続きましたので、私はですねテンパっていて、どっちかはっきり言ってくださいというふうに迫ったんですけれども、そしてそのテンパってしまった私に、陣痛中の妻があなたは休んだ方がいいとたしなめたのですけれども、けれども今助産師さんが言った言葉の意味が分かります。何をしたって生まれるものは生まれるんです。歩いてもいい、休んでてもいい、立っていてもいい、横になっていてもいい。信仰者の誕生、神の愛への目覚めも全く同じこと、いいえますますこのことが当てはまると私は信じております。キリストがこの世に送られたのです。キリストの十字架がこの世に立ったのです。キリストがご復活されたのです。キリストが天に昇られ、聖霊が世に下られたのです。それゆえどうあっても人は神の子として生まれるのです。どうあっても人は神の愛の現実に目覚めるのであります。今やあなたこそがキリストに愛されているもの、神の胸のそば近くに、一番近くに置かれているものであることに目覚め、認めることを妨げるものは何もありません。この神の愛を喜び祝い合う、今私たちが捧げている今この時の礼拝はペンテコステ礼拝だけではありません。毎週毎週の礼拝というのはそのような祝いであり、お祭りそのものなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、弟子たちの無理解と、また弟子たちの裏切りの中にあっても、それを突き破り打ち破り現れ出るあなたの愛であり、そしてそのような愛によってもう深く捉えられている私たちであり、この世界であることを信じます。どうぞこのようなあなたの愛に気づかされた私たちが、その愛を喜んで受け入れ、またその愛をお伝えするサンプルとして生きることを私たちの喜びとすることができますように。父の家から遠く離れ、今自分が暗く汚れた暗闇の中に落とされていると感じている者たち、その一人一人に目覚めの声を、福音の言葉を語りかける私たちとしてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。